はい、それではですね、FM ピカウシの歴史その1ということでですね、私、茅野史郎と、加藤智美さん、そして松崎下木さん、3人で、座談会のような形でやっていきたいと思います。まず、ピパウシ誕生のきっかけということなんですけれども、松崎さんからちょっとそのいきさつを教えていただけますでしょうか。お願いします。
はい。私とあの加藤さんはあの、まあ、大体どちらかか2人かがこの FM ピパウシの放送の時に裏方で動いてたりするんですが、もともとは、この2人がですね、2000年の3月31日に噴火したあの有珠山ですが、その有珠山が噴火した時に5月の8日に、FM レイクトピアという阿武田町災害 FM 放送が開局しました。でここにあのボランティアとしてあの放送の運営のお手伝いをしに行っていたんですが、その局が閉局をするということがあの北海道の、まあ、いろいろあの新聞の各紙に載りまして、それを見た、まあ、茅野茂さんの、お知り合いが、かつてから茅野さんがあのラジオやりたいということをおっしゃってたですね。それで、まあ、その茅野さんから直接その私のところに電話が来まして、ラジオをアイヌ語が聞けるラジオをやりたいんだけれども、あなた手伝ってくれないってこう言われまして、はい、いいですよって言いましたら、本当大丈夫みたいなふうに言われたんですが、まあ、それでそうは言いながらもですね、放送局開設するのはすごく大変なので、なんかミニ FM みたいなことでね、練習を兼ねてまずはその発信のあれをしたらどうですかということで、2000年ですかね、2000年の12月ですか、
12月に雪降ってましたね、
もう猛吹雪の時に、そのミニ FM のトランスミッターとアンテナ持って、でこんな風にやるんですよっていう風にここにやってきた最初です。
はい、それではちょっと加藤さんにお聞きしたいんですけど、
はい、加藤です。
12月のですね、あれ20日前後だったと思うんですけども、
はい、
加藤さんが車を運転されて、資料館までいらっしゃったんですよね。で、あれすごい吹雪というか、初雪だったのかどうかちょっと記憶してないんですが。
そうですね、ずいぶん膝ぐらいまで深いに降ってましたね。
その辺のその様子とかですね、
はい、
その後、そのトランスミッターで、電波を出して実際視聴したという話をお聞かせ願いますか。
はい、あの日はあの雪がひどくて、で私が車を運転していたんですけれども、まあ、ちょっとまだ道にも慣れてなかったこともあって、で、まあ、途中で遅れるなと思ってお電話を入れたんですね。でそうしましたら茅野茂さんが、じゃあ資料館の前で待ってるからっていうふうに優しくおっしゃってくださって、それで、まあ、なんとかたどり着いたんですが、それでも予定の時間にかなり遅れてしまって、でも資料館の前までやっと来たら、茅野茂さんがこう傘を持って静かに立ってらっしゃって、にこやかな笑みを浮かべていて、本当になんかここは素晴らしいところだって思って、で私自身は以前から茅野茂さんの著書は読んだりとか、一度お目にかかったこともあったんですけれども、何かこうしてご一緒にそのラジオの、自分が今まで関わってきたラジオっていうことでご一緒できるとか、本当に嬉しくって、でまあ、中にご自宅の方に入れていただいて、そこに確か四郎さんも登場して初めてお会いして、でこういうふうにやっていくんだということ で実際に、その時お持ちした、トランスミッターで、
はい、
マイクとつないで、
はい、
ちょっとこう喋ってみたら、それが茅野家のラジカセから声が聞こえるということで、
ね、
こんな風にできるんだということで、ちょっと認識していただいたというふうに記憶しています。
はい、先ほどですね、松崎さんのお話の中で出てきた、災害放送レイクトピアに電話をかけたということは、うん、登別温泉熊牧場のヒグマ博物館の学芸員をしております前田直子さんなんですね。
はい、
実は今日前田直子さんリスナーとしていらしてるんですけども、やっぱり前田直子さんの存在っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。
そうですね、
このピパウシ開局の、うん、 ですから立役者といいますか、一番の
きっかけの人なんです ね、
一番情熱を持ってこのことに取り組んでくださった方 で、 で私もまだお目にかかる前に一度電話でお話をしまして、とにかくこういうことでやるんだからしっかりやってくれみたいな感じで叱咤激励を受けたことを今でも鮮明に覚えております。
はい、前田直子さんが大きなきっかけを作ってくださったという私も認識しております。最後にお二方からですね、茅野茂の思い出、放送に関してこんなことが思い出あるというようなことがありましたら一言ずつお願いします。それでは松崎さんからどうぞ。
私はですね、最初電話いただいた時からもそもそもね、なんかあの有名な茅野さんから電話来たって、直接電話来たことがまずショックだったんですけどもね。
ショック
でした。それはびっくりしましたね
びっくり。
私が分かりますかって言われたんですけど、分かりますで、その茅野さんが一遍あんたアイヌの料理食べないかって言って、でご馳走してくれましてね、
はい、
で私の横で一緒に、私緊張しながら一緒に食べて、で茅野さんと本当に20センチぐらいの顔が近づいてきたんですよねで私の顔じーっと見ながらね、うまいかいって聞いてねはいって大きな声で答えたのを覚えてます。
なるほど、はい、加藤さんいかがですか。
はい、そのお食事の時のことをもう私も覚えておりまして、確か向かい側に私は座っていたんですけれども、アリがたくさん寄ってきたんですね。
なるほど。
で私は一生懸命手で払おうとしたら茅野茂さんはおお、アリも食べに来たかいって言ってすごく優しくされていたんですね。そんなことを思い出します。それで放送に関して言いますと、やはりこの後おそらく皆さんにもお聞きいただくとも、最初の開局の時のご挨拶が本当に印象深くて、アイヌ語がこれからその放送で空を飛ぶという、言葉が空を飛ぶという表現は、今までアイヌ語教室ということで子どもたちにアイヌ語を教えてこられた中では、こうアイヌ語が今度歩いていくっていうふうに表現されたと思うんですけれども、ラジオになって空を飛ぶという言葉は本当に今までラジオやってきた中ですごく新鮮な響きで、印象深かったです。
はい、ありがとうございました。加藤智美さん、松崎石巻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。